第29章。人々と平和に協調性を持って生活する。
私たちはすべての人と平和に暮らすことを望んでいます。
ジョセフ・スミスの生涯から。
初期の末日生徒はただ平和のうちに自分たちの宗教を実践するのを許されることを望んでいた。しかしどこに移っても平和は彼らから逃げていった。ミズーリ州の集合の場所が封建されてからわずか2年後の1833年、生徒たちはボートによってミズーリ州ジャクソン郡を追い出された。そしてミズーリ州クレイ郡に一時的な酒どころを見出し、その後1836年にはミズーリ州北部に移動を始めた。生徒たちの大半は彼らを受け入れるために州議会によって新たに設けられたコールドウェル郡に移住した。郡の首都となったファーウェストはすぐに発展著しい末日生徒の入植地となった。預言者ジョセフ・スミスは引き続きオハイオ州カートランドに住んでいたが、1838年1月、命の危険を感じてそこを脱出せざるを得なくなった。ジョセフは家族と共に900マイル、約1450キロを旅してファーウェストへ行き、同地に住む生徒たちに加わった。1838年のうちに、カートランドの生徒のほとんどが家を売却または放棄して、預言者の後を追ってミズーリ州に移った。続々とやってくる教会員を受け入れるために預言者は生徒たちが入植できる場所としてファーウェストの近くの地域を指定した。1838年7月、ファーウェストで神殿の墨石が奉献されたことにより、生徒たちは繁栄と平和を享受する永住の地を築くことができるという希望を抱いた。しかし不幸にもジャクソン郡で経験したのと同様の緊張がすぐに彼らと地域の入植者たちを分断することとなり、1838年の秋、ボートや民兵がまたもや末日生徒を苦しめ攻撃し始めた。ある日、預言者がファーウェストにある両親の家を訪れていた時、武装した民兵の一団が入ってきて、ジョセフは犯罪人との噂を聞いたからジョセフを殺しに来たと宣言した。預言者の母親ルーシー・マック・スミスは預言者の持っていた平和を作り出す賜物について次のように述べている。ジョセフはとてもにこやかに微笑みながら彼らを見上げ、前に進み出て一人一人と握手をしました。その様子に彼らはジョセフが犯罪者でも気の小さい偽善者でもないことを確信しました。まるで幽霊が自分たちの前を横切ったかのように、彼らは立ち止まってじっと見つめていました。ジョセフは腰を下ろして彼らと話し始め、モルモンと呼ばれる民の考え方や気持ち、民がそれまでに歩んできた道、また教会の設立以来敵から受けてきた扱いについて説明しました。ジョセフは彼らに、生徒たちはミズーリ州に入って以来、ずっと悪意と中傷を受け続けてきたが、自分の知る限り一度も法律を破ったことはないと告げました。またもし破っているならば、生徒たちはいつでも法律による裁判を受ける用意ができていると言いました。その後ジョセフは立ち上がって言いました。お母さん、もう家に帰ります。エマが待っていますから。すると男たちのうちの二人が跳ね上がるように立って言いました。一人で行ってはいけません。危険です。私たちが一緒に行って護衛しましょう。ジョセフは彼らに感謝を述べ共に出て行きました。彼らが出て行くと残った士官たちはドアのところに立っていました。次のような会話が聞こえてきました。第一に語った士官、スミスが握手した時不思議な感じがしなかったか。あんな感じは生まれて初めてだ。第二に語った士官、まるで動けなくなったような感じがしたよ。俺は絶対にあの人の髪の毛一筋さえも傷つけたりはしない。第三に語った士官、これを最後に もう二度とジョー、脈中ジョセフのこと、スミスもモルモンも殺しに来るつもりはない。息子と一緒に行った男たちは指揮下の民兵を解散して家に帰ると約束し、もし自分たちが必要なら戻ってきてどこにでもジョセフについていくと言いました。真理を優しく率直に語りながら、ジョセフ・スミスは偏見と敵意に打ち勝ち、以前は敵であった多くの人との間に平和を作り出した。
ジョセフ・スミスの教え。平和を作り出す人となるように努めることによって、一層大きな協調と愛の中で人々と暮らすことができる。
イエスは言われました。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。マタイ5章9節。したがって、もし国や州、地域社会、あるいは家族が何かに感謝すべきであるとするなら、それは平和です。平和、天の愛しい子。平和は同じ偉大な親から発せられる光のように、正しいものと正しくないものを共に喜ばせ、活気づけ、幸福にするものであり、まさに地上の幸福と天の喜びの本質です。自分自身の便益のために、また自分の州や国、地方の名誉のために、心身の力を尽くし、国内外における自らの影響力を尽くして平和を求め、維持するように努めず、他の人々もそうするように促さない人には、憐れみを人に求める権利はありません。また、女性と交際する資格や、政府から保護を受ける資格もありません。そのような人は、自分の内臓を食い荒らす毛虫の幼虫であり、自分の肉を食うハゲタカです。そして、その人自身の将来性や人生における繁栄について言えば、自分の喜びを滅ぼすものです。そのような人々の社会は地上の地獄に近いものであり、自由な者の微笑みや勇者の誉れにふさわしくないものとして近づかないようにすべきです。しかし、平和を作り出す人については、おう、その人に耳を傾けてください。その口から出る言葉や教義は雨のように降り注ぎ、露のように滴るからです。それらは青草の上に降る霧のようであり、草に降り注ぐ穏やかなにわか雨のようです。活気、徳、愛、満足、博愛、慈善、思いやり、人間愛、友情は、人生を無常の喜びに向かわせます。そして人々は、少しだけ天使よりも低いものですが、イエス・キリストから与えられる啓示の秩序と規則と規定に従って、自分たちの力と特権と知識を働かせながら一つとなって生活するのです。義にかなった交わりがもたらす喜びと満足の息から漂う甘い香りは、アロンの頭に注がれた聖別された油の豊かな香りのようであり、アラビアの香辛料畑から立ち上る甘美な芳香のようです。まことに平和を作り出す人の声は次のようなものです。それは絶えなる調べのようであり、私たちの心を魅了し、恐れを鎮めます。この世を楽園に変え、人を一層高価な真珠へと向かわせます。愛する兄弟の皆さん、兄弟愛を持ち続けてください。滅ぼされることのないように、注意して祈りながら柔和に歩んでください。愛する兄弟パウロが言っているように、天の御父の子らとなるために平和を追い求めてください。ローマ14章19節3章。万人に対する人間愛、徳を実践するための理性と優美さ、悪事に対して善で報いる行いは、武力の行使よりも、あるいは友情に欠けた荒々しい議論よりも、社会の多くの混乱を正す非常に優れた手段です。ですから、すべての人と平和にというのが私たちのモットーです。もし神の愛によって喜びを得ているのであれば、その喜びの正当な根拠を構築するよう努めましょう。それは この世の誰にも反抗や抵抗のできないものです。私たちはすべての人と平和に暮らすことを望んでいます。
互いに敬い合い、あら探しをやめることによって平和を育むことができる。
主が求めておられるように、兄弟たちが互いを自分以上に敬いながら、互いの気持ちに注意を払い、愛のうちに歩むように願っています。正しいことをしようと望んでいる人に対しては、その徳を称えるべきであり、背後でその人の欠点について語ってはいけません。さて、この世において人は生まれながらに利己的で野望を抱き、互いに相手よりも秀でようとします。しかし、自分自身だけでなく他の人も高めようとする人々もいます。十二使徒とすべての生徒は、自分のすべての罪を進んで告白し、少しも隠すことのないようにしてください。謙遜であって高ぶらず、高慢に注意し、互いに相手より秀でようとすることなく、互いの益のために行動してください。また、互いのために祈り、兄弟を敬い、兄弟の名を尊ぶようにし、陰口を言ったり兄弟を滅ぼしたりすることのないようにしてください。もし自分たちの中からすべての悪口と陰口、偏狭な思いや気持ちを捨て、へりくだり、徳と愛のすべての原則を育むなら、エホバの祝福がとどまり、やがて素晴らしい栄えある時代を目にするでしょう。平和が門の内にあり、繁栄が境の内側にあるでしょう。
すべての人には自分の良心に従って信じる自由があり、その自由を尊ぶことによって、地域社会の中に協調を築くことができる。
信仰箇条第11条。私たちは自分の良心の命じる通りに全能の神を礼拝する特権があると主張し、またすべての人に同じ特権を認める。彼らがどのように、どこで何を礼拝しようと、私たちはそれを妨げない。すべての人は平等に作られており、良心に関するすべての事柄について自分自身で考える特権を与えられています。私たちはこれを正しい原則であると考えており、すべての人がそのことがもたらす力について正当に評価すべきであると信じています。したがって、私たちは人が個人として自由に考えるのを妨げるようなことは、たとえそうする力があったとしてもしません。それは最も素晴らしい賜物の一つとして、天が恵み深く人類家族に授けてくださったものなのです。私たちはすべての教派や宗派、門派に対して、この上なく寛大な気持ちを抱き、慈愛を感じています。そして良心の権利と自由を何よりも神聖に、また大切にしており、自分と意見が異なるために誰かを蔑んだりはしません。生徒たちは、私が兄弟たちのために進んで自分の命を捨てるかどうかについて証しすることができます。もしこれまでモルモンのために進んで命を差し出すことが証明されてきたとするなら、私は自分が長老派、バプテスト、あるいは他の宗派の善良な人の権利を守るためにも、同じように命を差し出す用意ができていることを、天の前にあえて宣言します。末日生徒の権利を踏みにじる考え方は、ローマカトリックや、あるいは信者が少なく自分たちを守る力を持たない宗派の権利をも踏みにじるものです。私の心を鼓舞するのは、自由を愛する思いです。すなわち、全人類が民事上と宗教上の自由を得ることです。自由を愛する思いは、祖父たちの膝の上で遊んでいた時代から私の心に浸透していました。もし人類が間違いを犯していると思ったら、私は彼らを責めるでしょうか。いいえ、彼らを高めようとするでしょう。もし 私の道の方が良いことを納得してもらえなければ、彼らの道に従って高めようとするでしょう。強制的に自分と同じように信じさせようとはせず、ただ理を説くだけです。いずれにしても、真理は自らの道を切り開いて進むからです。私たちは、自分たちと異なる意見や信仰を選ぶ友人、隣人、世の腹からに対して抱く偏見にいつも気をつけなければなりません。それらはとても奇妙な形で現れることがあり、また人の性分にうまくかみ合っています。私たちの宗教は私たちと私たちの神との間のものです。彼らの宗教は彼らと彼らの神との間のものです。人々の中に徳高い特質を目にしたら、いつでもそれらを認めるべきであり、信条や教義に関する彼らの理解はそのままにしておいてください。すべての人は自由であり、あるいは自由であるべきだからです。人は固有の権利を持ち、自然の法則と自己保存の法則に関する高貴な資格を持っていて、それゆえに自分の望むままに考え、行動し、語ることができるのです。と同時に、他人の権利と特権を犯すことなく、絶えずそれらに叱るべき敬意を払うのです。私はこの教義を心から受け入れ、実践しています。すべての人には選択の自由を持つ権利があります。神がそのように定めておられるからです。神は人類を道徳的な選択を行うものとし、善悪を選ぶ力を授けておられます。この世で清い道を進むことによって善を求め、この世においては心の安らぎと聖霊による喜びを、後の世においては神の右に立って満ち満ちる喜びと幸福を得ることができます。あるいは邪悪な道を進むことによって罪を犯し、神に背き、この世においては魂に罪の宣告を、来るべき世においては永遠の損失をもたらすこともできます。天の神はすべての個人にこれらの事柄を自由に選ぶように任せておられ、私たちは彼らからその権利を奪いたいとは思いません。ただ、主が預言者エゼキエルに語られた言葉に従って、忠実な見張り人の役割を果たし、エゼキエル33章2、3、4、5節、自分の良いと思うままに行うよう人々に任せたいと思います。すべての人に良心の自由を認めることは私の人生における最も大切な原則の一つであり、父から教えられて幼年時代から育んできた原則です。私は正当な権利に関して弱い立場にある者や虐げられている者を守るために、いつでも命を差し出す覚悟ができています。宗教について他人に干渉してはいけません。すべての政府はあらゆる人が妨害されずに自分の宗教を持つことを認めるべきです。宗教の違いのゆえに命を奪う権限は誰にもなく、すべての法律や政府は正しかろうと間違っていようと宗教の違いを容認し保護すべきです。私たちはすべての人との平和と友情を育み、他人の私事に干渉しません。そうすることにより大きな成功を収め、尊敬を受けるでしょう。なぜなら私たちは他人を尊ぶことによって自らを尊ぶからです。私は自分の教義を誰かに押し付けようとすることは決してありません。しかし、偏見が真理に道を譲り、人の因習がイエス・キリストの福音の純粋な原則によって追い散らされるのを見ることに喜びを感じます。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスと民兵たちの話について考えてください。預言者がこの状況において穏やかでいられたのはなぜだと思いますか？ 他に困難な状況に置かれていながら平静を保った人々の例について考えてください。それらの人の行動はどのような結果をもたらしましたか。預言者が平和や平和を作り出す人について説明する際に用いた語句について考えてください。私たちが家庭や社会の中で平和を作り出す人となる上でどのような特質が役立つでしょうか。人の欠点や過ちを探すとき、どのように感じますか。人の徳高い資質を探すときはどうですか。あなたが時間をとって人々の徳高い資質を認めるとき、相手はどのように感じると思いますか。私たちはどのようにして互いに高め合うことができるでしょうか。あなたを高めるために人々はどのようなことをしてくれたでしょうか。そのような行動は平和をもたらすことにどのようにつながるでしょうか。預言者の教える私たちと異なる宗教上の信条を持つ人々との接し方について考えてください。人にはどのようにどこで何を礼拝しても良い権利があります。私たちはどのようにして人々のそのような権利を尊ぶことができるでしょうか。どうすれば相手の信条に敬意を示しながら回復された福音を分かち合うことができるでしょうか。関連聖句、エペソ4章31節から32節、モーサヤ4章9節から16節、第4ニーファイ1章15節から16節、教義と誓約134章2節から4節、7節。